私たちが手にしている聖書によれば、イエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりをした人が、イエス・キリストの戒めを守る生活を送ることによって、イエス・キリストが自分の身代わりとして送ってくれている助け主、すなわち聖霊が宿り、そして天の父と主イエス・キリストとが宿るようになると御言葉で教えております。このクリスチャンの中に宿る偉大な方に力を出してもらうことによって、人間的には不可能と思われるようなものを可能なものに変えてしまうということができるようになるんです。つまりこの世の人たちが奇跡を起こすと呼んでいることを現実にしてしまう生活を送ることができるわけです。天の父も主イエス・キリストも、そして聖霊も、私たちクリスチャン一人一人が奇跡を起こす生活を送ることを望んでおります。奇跡を起こす生活がクリスチャン生活として当たり前の生活なんだということを認識をし、そして実際にそういう生活を送るようなことを期待をしているわけなんです。私はこの教会に来ている皆さん一人一人が実際に奇跡を起こす生活を、力ある技を行う毎日の生活を送ってほしいと願っているものですから、どのようにすればこれが可能になるのかということについての勉強に入ったわけです。常識というもので判断をすれば、こんなことはできっこないと思われているものを、神様の力で、しかもクリスチャンの中に宿っている神様の力でできるものにしてしまおうとするときに、どのような原理、理屈に基づいているのか、クリスチャンがどのような条件を満たし、どのような動きを取ればよいのか、どのような動きを取らなくてはいけないのかということについての学びをしていこうとしているわけなんです。クリスチャンが一人一人の中に宿っている神様の力を使って奇跡を起こすためには、聖書で教える契約というものを理解をしていなければいけないし、聖書で教える契約に基づいた行動をして、聖書で教える契約に基づいた祈りを天の父に向けてするということが必要となってくるんです。そのために聖書で教える契約とはどういう内容のものなのかということについての勉強に入りました。これは先週もその前の週にもお知らせしたことなんですけれども、今回の学びでは契約についての一般的な学び方をするのではなくて、この世の人たちから奇跡と呼ばれているものを起こすのに必要とする知識の一つとして契約というものを理解をしようとしているんです。先週の学びの時間の終わりの方では、こんな具体例で話を始めました。それを引用するところから今日の学びに入っていきます。あなたが奇跡を起こした何かがあるといたします。例えば、あなたの友達が病気で苦しんでいるので助けてあげたい。苦しみから自由にしてあげたいとあなたが望んだといたしましょう。ところがこの友達の状態は、医学の力ではどうにもならないところまで来ているということが分かりました。けれども不可能なことのない神様の言葉では、信じる者には次のような印が伴う。すなわち病人に手を置けば病人は癒されると教えている。だからこの約束に基づいて、この友達の上に手を置いて癒しの祈りをしてあげようと考えたとするんです。けれどもあなたの友達には、あなたの祈りを通してまかれた癒しの種を自分で育てて健康になるという実を結ばせるだけの信仰を持っていないことが分かりました。とすると残る道は、たとえ病人に信仰がなくても神様の力で癒すことができる御霊の賜物の一つである癒しの賜物によって友達の病気を癒してあげるという動きを取る以外にないということを考えて、そういう動きを取り始めたといたします。この時にあなたは天の父に向けて祈りをすることが必要となるんですけれども、そして御霊の賜物が働くようにして、あなたの中に宿る神様の力によって病人を癒すようにするということになるんですが、この時の祈りが聖書で教える契約に基づいた祈りなのか、それとも契約というものを知らないために天の父に向けて友達を癒してください、私に癒しの賜物を与えてくださいとかいうような祈りをするのかということでもって、結果的にその友達が癒されるものとなるのか、それともそうでないのか という大きな違いを生み出してしまうんです。あなたが、つまり神の家族の神の子供となっているあなたが聖書で教える契約に基づく義務を果たしているのならば、そして契約に基づいてどういう結果を手に入れたいのかということを天の父に知らせれば、これは知らせ方があるんです。そのやり方に従ってどういう結果を手に入れたいのかということを天の父に知らせれば、契約に基づいてあなたの中に宿っている天の父の方では契約の義務として必要な力を出してくれるんです。つまりあなたに契約の祝福を与えてくれるんですという説明いたしました。今日私が取り上げたい点は、つまり今日私が皆さんと勉強したい点は、契約に基づいてどういう結果を手に入れたいのかということを天の父に知らせるときの知らせ方とはどういうものなのかということについての学びなんです。幸いのことに聖書で教える契約に基づいてこのような祈りをしている具体例が聖書にあるものですから、そこから私たちはこの求め方、つまり天の地に知らせる知らせ方の原理を、基本となるものを学ぶことができるようになっております。その原理基本をしっかりと学んだ上で、その原理し基本といったものをそれぞれの状態に合ったものに応用することでもって奇跡を起こすという最終的な目的を達成することができるようになってくるんです。まず神様の力で奇跡を起こすということには、内容的に言って二つに分けることができるという点から入っていきましょう。一つは神様の方で人に向かって指示を与え、人がその指示の通り行動することでもって神様の力が働き、結果的に奇跡が起こるというものがあります。まずこちら具体例から先にいきましょう。出エジプト記の14章の1節から読んでいきましょう。こんな具体例で今言ったことをですね、説明したいと思います。出エジプト記の14章の1節からの出来事を読んでいきます。こんな出来事です。出エジプト記の14章の1節から読んでいきます。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え、そしてミグドルと海の間にあるピャヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって運営に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心をカタカナにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ていうことをしたのだ、イスラエルを晒してしまい我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心をかたくなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピアヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたも私たちを連れてきてこのアラノで死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこのアラノで死ぬよりも私たちは良かったのです。そこでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる死の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主はあなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければいけない。主はモーゼに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。 見よ、私はエジプト人の心をかたくなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。次でイスラエルの軍勢の前を進んでいた神の使いは移って彼の後に進んだ。それで雲の柱は彼の前から移って彼の後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込まして、一晩中一歩が他方に近づくことはなかった。これで神様、主からの指示が与えられました。神様、主が与えた指示というものは、これ16節です。まずモーゼが手を挙げる、モーゼが手を海の上に差し伸ばす、モーゼが海の水を分ける、そしてイスラエルの民を率いて水の分かれたところを向こう岸に進むようにさせなさいというものでした。21節いきますよ。その時モーゼが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。それでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。つまりモーゼが神様、主からの指示の通りの行動を取ると、神様、主は力を表して一晩中強い東風を吹かせて海を退かせ、海を陸地とするという奇跡を行っています。海の水が壁のようになったというんです。これ26節に進んでいきましょう。14章の26節でいきます。途中で話はあるんだけど、途中で26節だけ直接読みます。この時主はモーゼに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。つまり神様主からまた指示が与えられました。モーゼが手を海の上に差し伸ばして、水がエジプト人とその戦車と騎兵の上に帰るようにしろという指示なんです。27節。モーゼが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってきた、来るので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水が元に戻り、後を追って海に入ったパロと全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。つまりモーゼが神様、主からの指示の通りの行動を取ると、神様、主は力を表して海の水が元の状態になるようにしたわけです。そうすることでもってエジプトの軍勢は皆海の水に溺れて滅ぼされたと書いてあります。ちょっと横道になるけど、こんなことも言ってみましょう。どのようにして海の水が右と左とでもって壁のようになったのか、そしてイスラエルの民が海の乾いたところを向こう岸に渡っていって、イスラエルの民には水がかぶさってこなかったのか、考える人がないんですよ。聖書に答えがあるんです。読んでないだけなんですよ。15章でモーゼとイスラエルとがこの出来事を、勝利したことを賛美してこう言ってるんです。人のところだけ読みますよ。15章の8節でこう言ってるんですよ。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐに立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。何か氷の壁を作ったんですよ。このような出来事を今日の学びで取り上げようとしているんではないんです。今日の学びで取り上げたいものは、人間の方でもって神様に力を出してもらうように頼んで、神様が実際に全能の力を発揮するということに関して、人間の方が契約に基づいてどういう祈り方、どういう頼み方をしたのか、やり方を学びたいわけです。まずアブラハムを具体例として取り上げてみましょう。こんなところからいきます。アブラハムは神様と契約を成立をしております。だからアブラハムは神様の教えに従って契約の義務を果たさなければいけないわけです。契約の義務を果たさなければ契約に基づく祝福を神様からもらうことができないんです。つまりですね、もしもアブラハムが契約の義務を果たしていなければ、 神様に力を出してもらうように頼んでも願っても、これがアブラハムにとっては契約の祝福となるわけなんですけれども、神様、主にとってはアブラハムに対する契約の義務となるわけなんですが、神様の方ではこの義務を果たすということをしてくれないんです。創世記の18章を見ていただきましょう。創世記の18章の話の途中なんですが、16節からの出来事を読んでいってみましょう。創世記の18章の16節からの出来事を読んでいきます。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正と行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に怒っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その中にいる50人の正しいもののためにこの町をお許しにもならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁く方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全体を全部を許そう。さあもう一度戻りますよ。17節聞きましょう。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。これは問題ないと思います。その次、アブラハムは必ず大なる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。どうしてか。19節、私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公義と行わせるため。間違いです。行わせるから、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。実はですね、この19節がヘブル語の聖書ではこういう言葉が使われているんです。私が彼を選び出したのは、その次です、ということを私は知っているからだという言葉がヘブル語の聖書に使われている。つまり神様、主がアブラハムと契約を成立させた理由は、彼が何々を行わせるために、彼にこういうことをさせるためにではないんですよ。原本では、彼がこれこれのことを行うということを私、主は知っているから、だから行わせるからと訳のが正しいことになるわけです。何か自分の子供や孫たちに命令して主の道を守らせるという契約の義務を果たすということを私、主は知っている。そしてアブラハム自身は正義と公正と行うということを私、主は知っている。だから主はアブラハムを選び契約を成立した。そしてアブラハムに対して契約の義務を果たすようにした。アブラハムにとって契約の祝福となるものを与えるようにした。約束したことをアブラハムの上に成就することにしたんだと言ってるんです。ところがですね、この19節でもって実は困った訳があるんですよ。何かといったらこんな字が書いてあるんです。まず最初に19節でこの正義という言葉がある。その次にですね、公正という言葉があります。そしてですね、もうちょっと先に行くと、 25節でもってこうギターという言葉がくっついている。これ一体どういう意味を持つのか。正義なんて言うと我々がですね、この言葉を聞くと一つの概念を持つ。ところがこのヘブル語で言っているこの言葉を訳したものと全然違う意味なんですよ。どういうのかって言ったら、ヘブル語ではですよ、下かぶりするでしょ、
セダカーという
ヘブル語なんです。セダカーというヘブル語なんです。意味はですね、全ての人に対して同格同等に扱う、一つの基準で接する、エコひいきをしないという意味なんです。公正と19節で訳されている日本語があります。原本のヘブル語の聖書ではミスパウトという言葉だ。とというのはただ単にちっちゃい言葉でポッというだけなんですけど、ミスパウトという言葉がある。意味はですね、一つの法律、一つの規則のもとで万人を裁く、万人を判断する、全ての人に一つの法律を課す、つまり例外を作らない、で後ほどですね、この25節の抗議という言葉に戻ってまいりましょう。なんでこんな日本語に訳されているのか、まあ、昔の人は苦労したんだろうと思うんだけども、なんでこんな日本語に訳しているか、すぐに戻ってまいります。さあ、そしてこの20節いきますよ。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は重い。どんなことをしたのか、どんなことをしているのか、その一部分が19章に書かれています。これ割愛いたしましょう。今日の問題に関係ない。それでこの23節からいきますよ。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるんですか。もしはその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その町にいる50人の正しいもののためにこの町をお許しにならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。実はこのアブラハムの言葉が今日の学びの目的なんですよ。分析していきましょう。23節でいきます。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。まず契約に基づく祈りの第一歩は、どういう結果を現実にしたいのか、手に入れたいのかということを知らせるということです。これ何を言ったか、50人の正しいものがいるだいるならば、これは義のものと訳すと正しい意味があります。神様の教えに従った生活をしている人たちという意味です。この方は後ほど減らしていくけど、これ問題ありません。その正しいものがいるんだったらば、その人たちのために町全部を許さないか、許してください、こういう結果を先にも要求しているんです。で、この25節、ここは私たちが学ばなきゃいけないもう一つの点なんです。これは契約に基づいた祈りなんです。もっと正確に言いましょう。神様が成立をさせている契約に基づいて、神様に力を出してもらって期待している結果を現実にする、期待している結果というのが24節の終わりで言った結果ですよ、現実にするという理由を述べ立てているんです。この場合にはソドムとゴモラの町の人たちを許す、滅ぼさないという理由が何なのかということを言っているんです。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになさるということを あなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。正しいものというのは義のもの、神の教えを守って生活をしている人たちです。悪いものというのは神様の教えを守らない人たちです。この両方の人たちは一緒にして両方とも滅ぼしてしまうということはあなたがなさるはずがありません。言い直しをしましょう。神様、 主よ、あなたが私に教えている契約にあなた自身が違反しているじゃありませんかと言ってるんです。今一度ここで19節に戻りますよ。私が彼をアブラハムを選び出したのは、そしてアブラハムと契約を成立させた理由は、アブラハムが家族の者に主の道を守らせるに命令するということを神様、主自身は知っているからだと言っている。そしてアブラハム自身は正義と公正とを行うということを神様自身が知っているからだと言っている。その神様が義の者と、つまり神様の教えに従って忠実な行動をとっている者と、悪い者と、神様の教えに従っていない者と一緒にして滅ぼしてしまうというのことはするべきじゃない。全世界を一つの法律、一つの規則、一つの基準で裁くはずの方は公義を行うべきではないかと言ってるんです。さあここでですね、この25節の公義という言葉に言ってみましょう。原本のヘブル語の聖書では、実はこの公義と訳されている言葉はこういうヘブル語が使われているんです。ミシュパウトという言葉なんです。同じ言葉なんだけど原本で使われているけれども、日本語でこんなふうに別な言葉に訳しているだけなんですよ。だから混同するんです。ミステルミッシュと言わなきゃいけないですね。主の方のメッセージなんです。失礼しました。ミステルってまるで女みたいだから、こういうふうに書き直させていただきましょう。わかります。こういう点でもってですね、たまにはですねヘブル語の辞書を送ってみるとうまくとわかる。こういうアブラハムのこんな申し出、指摘に対して神様、主はその義の人のために町全体を許そうと考えを変えております。神様自身が考えを変えると、これ奇跡でしょ。さあここでもって学ばなきゃいけない点があるんだけど、もうちょっと先に行きます。もっと具体例を引用しますよ。今度はこういう具体例を引用しましょう。エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民を土と蜜の流れる豊かなカナンの地に連れて行って自由の身にしようと神様が動いた時に、モーゼという男をその指導者として選びました。このモーゼはアブラハムと同じように契約に基づいた頼みを神様主にしているんですよ。どんなところ、こんなところから入っていってみましょう。出エジプト記の32章の、出エジプト記の32章の1節からの出口を読んでいってみましょう。そしてから問題の点に入ります。出エジプト記の32章の1節から読んでいきます。こんなことが書いてある。民はモーゼが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーゼというものがどうなったのか私たちにわからないから。そこでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで形を作り鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは弱って言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝行く彼らは全焼の生贄を捧げ、若いの生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。神様はイスラエルの民に向かって、これはモーゼを通してですが、守らなければいけない戒めを、これ十戒と呼ばれているものを与えました。つまりイスラエルの民が神様から祝福を受けるのに必要とする契約の義務を示したわけです。そしてイスラエルの民はその戒めを私たちは聞き従いますと言っています。つまりこの点で契約の義務は果たしますと約束を神様にしているんですよ。 その十戒の中に、契約の義務の中に、これはエジプト記の20章なんですが、4節から6節までにこういう義務があるんです。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならない。それらを拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代までに及ばし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みは千代にまで施すからである。どんな偶像も作っちゃいけないと。ところがイスラエルの民は、神様との契約を破って孔子の偶像を作って、それを拝み、全種の生贄を捧げ、これが私たちエジプトの苦しい生活から自由にした私たちの神様だと言っている。だから神様を怒り出したんです。32章のこの7節言ってみましょう。主はモーゼに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ登って、あなたの民は堕落してしまったから、彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために格子の鋳物の格子を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ登ったあなたの神だと言ってる。主はまたモーゼに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼に向かって燃え上がって、私は彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。つまりこんな連中全部滅ぼしちゃう、神様言ったわけです。さあ、それに対してモーゼがこんなことを主に、神様主に言ってるんですよ。11節、しかしモーゼは彼の神主に嘆願して言った。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ上ったご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるんですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというふうにされるんですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民の災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自分にかけて彼らに誓い、こうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らが永久にこれを相続しとするようになると仰せられたんです。分析しておきますよ。神様、主よ、あなたがエジプトから連れ出したご自分の民に向かってどうして怒りを燃やすんですか。この連中がどんな連中なのかということをあなた知っていて、しかもエジプトから連れ出したんじゃないですか。その上にこの連中に10回を与え、そして偶像を作ってはいけない、拝んでもいけないという指示を与えたではありませんか。その指示に従わなかったからといって、この戒め、この教えに従わなかったからといって、怒りを燃やして彼らを立ち滅ぼすというのおかしいではありませんか。こんなことが起こるということは前から予測できていたんじゃないですか。そうしておいて、12節、どういう理由に基づいて、どういう結果を得たいのかということを神様に知らせているんですよ。どうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるんですか。その次です。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。こういう結果をあなたは出して生み出してくださいと神様主に知らしているんです。そして13節、あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自分にかけて彼に誓い、で彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続とするようになると仰せられたんです。注意してくださいよ。どのようなものを基盤としてこういう結果を、これは12節の神への災いを思い直してくださいという結果を神様に向かって要請しているのかという理由を、神様の言葉、主の契約の言葉、約束をそのまま引用して使っているんです。新改訳はですね、面白いのはですね、本文に書かれているものをですね、どこから引用したのかという脚注がよく使われています。 これこの32章の13節の脚注にどんなものがあるのか、うちに帰って調べていきましょう。まず第一に、いくつ脚注が引用されているのか見ていただきましょう。創世記12章7節の次、13章14節から17節書いてある。15、そして15章では5節、7節、18節なんか書いてある。これどれこんなたくさんのものを引用 してあるんだということで書いてるわけです。その結果として神様がどうしたか、14節、すると主はそのために下すと仰せた災いを思い直された。もう一つの具体例いってみましょう。まず背景から読んでいきたいと思います。もう一つの具体例は何かといったら、民数記の13章の1節から読むところから入ってきたわけです。民数記の13章の1節から土地を飛ばして、またその先に先にと読むんですけども、の出来事をですね、読んでいきたいと思います。民数記の13章の1節からいきましょう。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。祖父の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。モーゼは主の命によってパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。さあ飛ばしますよ、17節までいきましょう。モーゼは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登っていてネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それは良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこに木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出して、その土地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であったとか。同じ13章のこの25節からその先を読んでいます。40日が経って彼らはその地の警察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのカデシにいるモーゼとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、2人と全会衆に報告をして彼らのその地の果物を見せた。彼らはモーゼに告げて行った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。背の高い連中です。力の強い奴らです。ネグブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーゼの前に民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていてそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあのためのところへ攻め登れない。あのためは私たちに強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちはそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフレム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。前回主は大声を上げて叫び、民はそれを泣き明かした。イスラエル人は皆モーゼとアロンにつぶやき、前回主は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ってエジプトに帰ろう。そこでモーゼとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には血と水が流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるんだと、彼らを恐れてはならない。しかし全会衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。さあこういう出来事に対して神様主は11節と12節と計画をしてモーゼに告げているんです。 十章の終わりからいきましょう。その時主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーゼに仰せられた。このためいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらずいつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたは彼らよりも大いなる強い国民にしよう。不信仰なイスラエルの民に対して疫病で滅ぼしてしまうという計画を神様から知らされたモーゼは、13節から始まるところでもって神様、主に向かって自分の考えを、イスラエルの民のためを思うモーゼの願いを知らせているんです。13節から読んでいきますよ。モーゼは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこのために導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたは昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられたのを聞いているんです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らはあなたで殺したのだ。どうか今我が主の大いなる力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く恵み豊かである。トガと背きは許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い三代四代まで及ばすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大いなる恵みによって許してください。さあ分析していきますよ。17節、どうか今我が主の大いなる力を表してください。あなたは次のように約束をされました。主は怒るのに遅く恵み豊かである。トガと背きは許すが、罰すべきものは必ず罰して、地の子トガを子に向き三代四代にまで及ぼすと。つまりですね、もうでは神様の言葉、神様がイスラエルの民に向けて言った約束を引用するんです。で19節、あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの奥義なる恵みによって許してください。もうではどういう結果を神様から与えられたいのかということは、はっきりと神様は主に告げております。言葉にして知らせております。これに対して神様主はどうしたか。20節、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。これ注意してくださいよ。モーゼのこの19節の頼みに対して、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してくださいという頼みに対して、主は20節、私はあなたの言葉の通りにイスラエルの民を許そうと言っているんですよ。ところがですよ、これ注意してくださいよ。20節でもって神様が、主が、私はあなたの言葉の通りにと言っているけれども、あなたの言葉というのはそもそもはモーゼが引用した言葉でしょ。モーゼは何を引用したか。神様主はイスラエルの民に向かって言った言葉なんですよ。主は怒るのに遅く恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に向き三代四代にまで及ぼした約束をしたじゃないですか。その約束に基づいてこの連中を許してくれ。だからあなたの言葉通りと言うけど、神様のその約束に基づいて私を許すと言ってるんですよ。これは契約なんですよ。だからイスラエルの民が神様に対して侮りをしたものを許すといった理由は、あるいは神様主がイスラエルの民の不信仰を許すといった理由は、神様の今までの数々の働き、 奇跡、印を見ながらも神様に対して感謝をしていないという心、態度を許すといった理由というものは、根拠となるものは、モーゼが神様自身の言葉、神様自身のイスラエルの民に対する約束を神様に思い出させたためだと言い直しをすることができるわけでしょ。神様、主はモーゼの申し出に対して、モーゼの頼みに対して、この民を許す、ここで疫病でみんなを打って滅ぼすようなことはしないと約束をしているんです。つまり神様、主はモーゼの言葉、頼みに従って初めの計画を変えました。けれども、その神様が初めの計画を変えた理由は何かといったら、モーゼの頼みと言うけど、モーゼの頼みは神様の言葉を使って頼んでるんですよ。これを我々やらなきゃいけないんですよ。けれども神様、主に対する侮りは完全に許すことはできません。罰すべきものは必ず罰して、地の子を、戸川を子に報い、三代四代にも及ぼすというのは神様からの約束です。契約の義務です。だもんだから、21節から始まるところでもってどういうことをするのかということをモーゼに知らせているんですよ。読んでみましょうか。20節から読みますよ。そして途中で飛ばしてその先行きます。主は仰せられた。私はあなたの言葉通り許そう。しかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトのこの荒野で、私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者は皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることはできない。私を侮った者も皆それを見ることはできない。26節いきます。主はモーゼとアロンにつけて仰せられた。いつまでこの悪い返しを私につぶやいているのか。私がイスラエル人を私につぶやいているつぶやきはもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見つけである。私は生きている。私は必ずあなた方に私が耳につけたその通りをしよう。この荒野であなた方が死体と倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者はみんな倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方が死体となってこの穴で倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの穴で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの穴で倒れてしまうまであなた方の背任の罪を負わせなければならない。あなた方が彼女を探った日数は40日あった。その1日を1日間数えて40年の間あなた方は自分の戸惑いを負わなければならない。こうして私の反抗は何か思い知るであろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い会社のすべてに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼は一人残らず死ななければならない。モーゼが彼女を探るために使わしたもので帰ってきてこの地について悪く言い暮らし、全会社をモーゼにつぶやした者たちも言ってるんです。さあここまでにですね、聖書から3つの出来事を引用したわけなんですけども、でこの3つとも神様の力、主の力によって奇跡を行うということに関して、神様にどのように祈ったらよいのかということには直接的には関連性がないように思えるかもしれないんだけれども、ここから引き出すことができる第一の原則は、原理は、神様に力を出してもらって神様に活動してもらうという時の契約に基づく第一の原理は、神様自身の言葉、約束を引用して、現在だったらば聖書理があるんですから、聖書の何の章の何章何節にこう約束が書いてあるということを指摘をして、この約束を私に果たすようにしてくださいという頼み方をするというものなんです。自分の苦しい状態を神様に口説くという必要がないんですよ。神様に泣きつく必要もないんです。神様に同情されるようなことを言う必要もないんです。 神様なんとか説得して力を出してもらおうとする必要もないんです。淡々と契約に基づいて神様に契約の義務を果たしてもらって、あなたにとって契約の祝福となるものを神様の言葉約束を引用して知らせればいいんです。どうしてそうなのか。すべての動きは、神様のすべての動きは契約に基づいているからなんです。それで神様の方でもって、こうしてあげると約束しているものは神様にとっては契約の義務なんですよ。あなたにとっては契約の祝福となるんです。だからおかしな言い方だけど、向こうから当然のようにしてくれると言っているものを、なんであなたがくどくどくどくと言わなきゃいけないか。ありがとうございますと受け取れるだけでしょ。だから気をつけてくださいよ。これ、ね、あなたの方でも神様に対する契約の義務を果たしていなきゃいけないんですよ。でなかったら向こうから来ないんですよ。ここでですね、今引用したこの3つの具体例をよく調べていただきましょう。創世記の18章では23節から25節までです。出エジプト記では32章の11節から13節です。民数記の14章の13節から19節をですね、よく調べていただきましょう。そういうのを口から言葉に出して読んでみていただきましょう。こういう読み方をしてほしいんです。書かれている文字を全然変えることなしに、言葉の表現だけを変えてみてほしいんです。つまりあなたの出す言葉を、読む言葉を変えてみてほしいんです。でどんなふうにその耳に響いてくるのかということを調べてみてほしいんです。やってみましょうか。民数記の例えば14章のですね、13節から19節を読んでみましょう。モーゼの言葉そのまま言うわけですよ。最初にこういう言葉でやってみてほしいんです。神様に向けて腹立ってるという読み方をしてほしいんです。私役者では、ね、声優でないからですね、うまいように読めないかもしれないけど、このモーゼが主に申し上げたという後からですね、まるで神様に向けて腹立ってるという形でもって読むんです。エジプトはあなたが自らによって彼のうちからあのために導き出されたことを聞いて、この地の住民につけるでしょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れてというふうにして読んでいってるんです。さあそしてですよ、今度はその次に神様に向かって泣き声で同じ言葉を読んでみてほしいんです。まるでモーゼが神様に向かって泣きながら言ってみて、エジプトはあなたの道からによって彼のうちからあのためを導き出されたと聞いて、この地の住民に告げるでしょう。実は彼のあなたが主がこのためのうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼のうちに立ち、あなたは昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼の前に歩んでおられて聞いてるんです。で3つ目にはまた自分の気持ちを淡々と神様に伝えるという声で読んでみてほしいんです。そしてですよ、この3つの読み方、声の出し方のうちのどれが一番書かれている言葉にマッチしたものとして耳に聞こえてくるのか調べてみてほしいんですよ。実際にやってみると、神様に向けて会話をするときの声が、会話をするときの声の出し方が一番聞こえやすい、一番落ち着いた喋り方であるということが分かると思うんです。こういう言葉の出し方で、この神様の言葉約束を基盤としたものを祈るんですよ。それを引用するんですよ。これが第一の点なんです。二つ目には、どういう結果を得たいのかということをはっきりと知らせるということなんです。創世記の18章のこのアブラハムのところでは、18章では24節がそうなります。その中にいる50人の正しい者のためにこの町をお許しならないのですか。出エジプト記の32章では 12節がこれにあたります。あなたのための災いを思い直してください。民数記の14章では19節です。この民の咎をあなたは大きな恵みで許してください。これは目的です。どういう結果をあなたは得たいのか、神様にどういうふうにして力を出してほしいのかということをはっきりと言葉にして知らせるということが大切なんです。これは第二の点です。気をつけていただきたいのは、今日具体例として引用したものは神様主に向けて祈る時の原理をお知らせしたんですよ。だからここに書かれているものそのままベラベラ喋ってからといって何も役に立たないんですよ。あなたの状態に合っている応用しなきゃいけないんです。けれども祈りというものはどんな種類の祈りであろうとも契約に基づいたものとしてこういう形の祈りをすることが必要なんです。ことに契約に基づいて神様に力を出してもらって人間的に見たらば不可能と思えるものを変えてしまうという時の祈りにはこういう形が絶対的に必要なんです。どうしてか、イザヤ書の43章のイザヤ書の43章の25節と26節と見ていただきましょう。神様自身がこう言っているんです。イザヤ書の43章の25節と26節と言います。私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよう、共に論じ合おう、身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよう。強くて言う必要がないんです。天のお父様、あなたはこういう約束をしてくれています。だからこれを果たしてほしいんです。お願いします。私はこれだけのことをいたしました。これが祈りの形なんですよ。契約に基づいたくどくどくどくと泣き声出して言うのは祈りじゃないんです。愚痴です。だから聞かれないんです。特に神様から力を出してもらって奇跡と思うものをやってもらおうという時にはこの祈りしか道がないんです。やり方しかないんです。これはしっかりと覚えておいていただきたいと願うんです。時間になりました。来週は実際にどういうふうにしたらいいのかという点に入ってみたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが御言葉を通して私たちに教えているものは契約というものがどういうものなのか、契約に基づく祈りというものでもってあなた自身が力を出してくださる、奇跡を起こしてくださるという点に関して私たちがどのようにすればよいのかという点についての学びをしています。どうぞ契約というものが一体どういう意味を持つものなのかということが理解できるというのが一つと、その契約に基づいて祈りをあなたに向かってしたときに私たちの方では何をしなければいけないのかということをしっかりと認識をし、その義務を果たした上でもってこのあなたに向かって祝福を与えてくださいと頼めるものであるよ。どういう祝福を与えてほしいのか、はっきりと言葉にして言えるものとなるよ。これから先みたいにどういうことをしたらいいのか、義務を与えてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの前でもって契約に基づいた同等とした態度を取り、あなたの方からも契約に基づいた祝福を豊かに与えてくださる立場となるよ。これから先まで導き与えてくださいますように、あなたの子供としての行動を取れるものであるよ。卑屈な態度を取るものでないものであるよ。導いてくださることをこの時点で信じて心から感謝いたします。これから先もあなたがどんなふうな時に奇跡を起こしてくださるのかという点についての学びをしていきたいと願います。動いてくださること、導いてくださることを心からありがとうございます。ここまで勉強できたことを感謝いたします。この感謝と祈りと我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。